はい、ということで今週のラジオエンタメライフ拡大版のこれが最後のチャプターです。で、はい、まあ、今週いろんなことが起こったっていうか、まあ、最近いろんなこと起こりまくってるからもうはっきり言ってよくわかんないんだけど、最後はアートの話をしますというので、はい、東京アートフェアっつうのがさ、
うん、
あって、まあ、アートが買えるやつを、はい、国際フォーラムで3月14日にやってたんです。で、僕はまあこれ、まああったら行けた時は行くんだけど、で、今年も行きました。でもね、今年は少しちょっとそこの文化事業っていうのもあるから、少し買ったっていいなぐらいの半分そういう気持ちもあって行った。はい、うん、うん。だけど、まあどっちかっていうとその今のアートシーンをね、ちゃんと感じるためにも、まあいろいろ見ようと思って行ったんだよね。
はい。
でね、結論先に言おう。やっぱりね、僕はアートのシーンね、あの、なんていうのかな、希望を持ったね。どう思ったかっつうと、当然アートマーケットなんで、資本主義でお金持ってる中国の方とか外国の方も買いに来てます。はっきり言って、それはその、この東京アートフェアっていうのはそういうイベントでもあるので、お金持ってる方がいる。けど、ギャラリーの人と僕が喋り出すとね、僕はいろんなことを知ってるので、僕が。
はい、
この作品ってこうですよねっていう話を僕が聞く、うん、そうするとギャラリーの方たちも嬉しそうに教えてくれる、その作品はこうでっていうことを。で、僕は今回2つの作品を買わせていただきました。1つは古賀春江さんという若くして亡くなっちゃった、38歳で亡くなっちゃった方ですが、古賀春江さんという方のお仕事の作品を買いました、私は。で、それは本当に早くして亡くなっちゃった古賀さんで、近代美術館とかには大きい作品があるんだけど、
はい、
ちっちゃい本の装丁のお仕事だったんだよね。それの原画があったんだよ、
うん、
で、僕は知らなかった。古賀春江さんのことは知っていたし、大きい作品は何回か見たことがあったけど、
はい、
こういう装丁のお仕事があるんだって思って、
うん、
それで、あ、これはと思った。で、その扱ってるギャラリストの方がすごく詳しく教えてくれたの、僕に。古賀さんはこういう雑誌でも想定のお仕事、子供の国っていうカタカナで書く雑誌があったらしいんだけど、
はい、
そこでも古賀さんがよくさ、想定のお仕事してたとか、一個一個教えてくれたら、うん、なんでこんな詳しいのっていう、そのギャラリストの人に僕はいろいろ伺って超詳しくなんし、うん、ああ、もう運命だなと思って買ったんだよね。まずそこなのよ。はい、だから僕は古賀春江さんの作品を買ったことも嬉しいし、想定のお仕事があったってことが、古賀さんのお仕事の中の履歴の中にあるんだってことを知れたってことも大きいけど、そのギャラリストの方とお知り合いになれて、はい、その方からいろいろこれからも教えてもらえるのもすごく嬉しい。
はい、
でも結論言う、つまりは僕はね、やっぱりね、アートのまあシーンにいる人たちは商売だけしてるわけじゃない。やっぱり美術を愛してる。
うん、
文化を愛してるのよ。そのことをはっきりと分かったのがやっぱり大きかった、
はい、
大西茂さんの作品を扱ってるギャラリーもあったのよ、
はい、
あの東京ステーションギャラリーですげえの見た大西茂さん、そのギャラリストの方もいて超詳しく教えてもらった、
うん、
すげえ、そのアムステルダムでやったやつ、フランスでやったやつ全部教えてもらったんだけど、
はい、
超すげえ詳しいのやっぱり、
うん。
で、もう一つ僕が買った作品があるんだけど、それが三島喜美代さんの作品を買いました。
はい。
うん、これは、三島喜美代さんっていうのは2年前にお亡くなりになっちゃったんだけど、
うん、
陶、陶器、セラミック、陶で作品を作る人なの。はい、で、僕は尊敬する作家の一人、三島喜美代さんは、はい、マジですげえと思ってる三島さんについて。
うん、
で、今回三島さんの作品は2つ出てたと思う、会場で。そのうちの1個を僕が買った、はい。で、でもその2つっていうのは違うギャラリーで出てたのね。で、はい、もう1個の方も僕は見に行ったんだけど、そっちのギャラリーの人は商売をされてたのね。だから僕はそっちの方からは買う気持ちにはなれなかった、残念だけど。うん、商売をしてたから。でも、僕が買った方のギャラリーの方は、すげえ詳しくって、
うん、
僕は自分が行けなかった岐阜県立陶芸美術館で行われてた三島喜美代展、そこの詳しい図録を見ながら僕に説明してくれたの。で、僕はその図録を ちょうど手に入れたタイミングだったから、
はい、
本その展示のことも分かってて、そうそうこの展示で使われてたシリーズの1個だよねっていうポスターの作品があるんだけど、それを僕は買わせていただきました、はい、めちゃくちゃ詳しかったのよ。
あれ
で他にもその日本の作で、だから僕が買った作品はこの2つだけど、他にもね、
うん、
ビッグムニーズっていう作家がいるんだけど、
はいはい、
正直言って僕ちゃんと知らなかった、なんか見たことあるなって作家だった。だけどそのビッグムニーズを扱っている日動コンテンポラリーアートっていう、あの日動の、あの現代美術を扱うためのギャラリーが六本木にあるんだけど、そこのロッシさんっていうイタリア人の方のギャラリストがビッグムニーズについて超説明してくれたの僕に、
はい、
詳しすぎるだろっていうぐらい作品についてて、それが AI 使った作品だった、AI 使って画像をまずジェネレートした後刺繍を施す、刺繍で、はい、それを写真で撮って大きいサイズに引き伸ばす、やってること、俺がやってることとほとんど一緒だった、うん、AI 使って広角機動隊の世界を表現することに近くて、うん、俺が考えてる部分と全体の話に近すぎて、これ俺がやってることと同じなんだけどってロシスさんに言ったら、
うん、
それってもうミラクルねっつって、ロシスさんが僕にさらに話し始めるのよね、うん、
はい、
インスピレーションえぐかったの僕は、
うん、
マジで。でだからロシスさんにもうビッグの作品全部説明してもらって、これマジで俺がやってることと一緒、すごすぎるっつって、うん、ロシさん俺会いに行くわまたっつって、昨日私、うん、昨日僕、昨日は完全にリフレッシュの日なんでアートを見に行くにしたのね。
はい。
1個目は僕見に行ったのは美しいユートピアっていう、汐留、うん、あそこ、あとパナソニック、
ああはい、
のね、パナソニックだよね、パナソニック汐留美術館に行ってきた、
はい、
超すごかった。これはまた別の日に話そう、
はい、
で3つ目に行きたかったのが、あの六本木1丁目にあるあのあそこ、ギャラリー の美術館の名前忘れちゃったけど、鹿野小木武四郎さんの作品展やってた、生誕151年の不倒の湯画堂っていうやつ見てきて、これもすごかった。マジこの2つも後ほど丁寧にしたいけど、この2つが午前に行ったのが美しいユートピアの方で、午後っていうか3時ぐらいに行ったのが、鹿野小木武四郎さんの湯画展行ったんだけど、はい、この間に日動コンテンポラリーアートでやってる今グループ展のザ・ライトウェイ、ザ・ライトウェイっていうグループ展やってるっつうから、ロシスさん、グレタ・ロッシさんっていうイタリア人の、うん、イタリア人なんだけど日本語ベラベラだ、すっごい人なんだけど、
はい、
ロッシさんがやってるっつうから、そこ見に行ってロッシさんとまた喋ってきたの昨日、
はい、
もう参ったね、なんかもうインスピレーション働きすぎ最近僕、うん、もうまたロッシさんと超喋ったんだけど、
はい、
当然そこで展示されてる作品も僕へのインスパイアえぐいのね。でもロシさんの説明聞いてもっと加速すんの、
はい、
で昨日ね、その見た中にルーカス・ブレイロックってやつの作品があったの、ルーカス・ブレイロックってやつの作品があって、はい、それがね、あるやつの絵っつうか写真の作品の上に自分の作品上から貼るっつ作品だったんよ。
ん
なんじゃこりゃと思った、
うん、
でなんかこれ匂うぞと思ってロシさんの話ずーっと聞いてたら、こいつ、はい、ビッグさんのところである意味サポートとして作ってた時期もあるんだって、つまりビッグムニーズと一緒に仕事もしてた時期もあるって、
はい、
もうでも僕も予感してたからそうなんじゃねって思って聞いてたロシスさんからそれがボロっと出てて、うわーと思って、
うん
うん、だとすると俺がやろうとしてることと近えなって、最初ロシさんの説明聞かないでまず見るからって全部見てから話聞き始めたらやっぱそうってなって、
はいはい、
でロシさんの話超面白いし、ロシさん自身もやばいから、うん、ロシさんもなんか作ってんのとかまで聞いてんだけど、これ以上ロシさんのこと言うとあれだから言わないけど、でも、はい、とにかくやばいんだよ最近僕引きが。で、うん、昨日帰り道ねロシさんのやつ見て、鹿野小木さんのも見て、帰り道 SMS メッセージ、ショートメッセージが来てて、はい、それが何かっつうと三島さんの作品買ったギャラリーの方からのメッセージだったんだけど、
はい、
額装をどうするかっつう話の相談しようっつうのは来てたわけよ、
は はい、
つまり、うん、三島さんの作品って陶でできてるから普通に絵と違くてちょっと立体的に額装しなきゃいけないやつをアクリルで入れてたのね、その
あ
東京アートフェアのところで、はい、でそのアクリルのやつはいいなと思ってたけど、はい、もう一工夫なんかないかなと思ってたところで僕はさっきのインスパイア、うん、ルーカス・ブレイロックさんの作品見て一つの作品の上にもう一個の作品乗っけるっつうのがありだと思ったから、はい、そういう展示があるかなみたいなことを、その、名前言っちゃってもいいか、その買ったギャラリーの影山さんにメールでやり取りしてたんよ。
はい、
そのやり方あるかなっつって、で、ちょっと僕のイメージ伝わるか分かんないから電話でもいいっすっつって言って、で、うん、彼女が、でもこういうことを竹野内さんやりたいっていうイメージ図とか作ってくれたから、それ見て、はい、さらに僕が言って、これもうちょい透明にできないかなとか言ってるところで電話かかってきて、
はい、
竹野内さんが言ってるやりたいことすごくよく分かるので、
はい、
だけど、せっかくのアクリルの透明な感じの立体的な感じが生きるためにこうしたらどうだろうっていうのを影山さんが言ってくれて、それがでっかいポスターを作って綺麗に印刷したやつの上にそのアクリルの三島さんの作品を載せる、そのポスターにはその岐阜県立陶芸美術館でやった時の展示のそれをバーンと貼るのがどうだろうっつう、まあでそれ僕はそれ僕はそれを画像使いたいってアイデアだったんだけど、僕もでもそれをポスターにするっていうのを影山さんが言ってくれて、はい、それってなったっつう話でこれを僕はあの届くのを楽しみに待つっていう、それだけです。それくらい私は今、はい、あらゆることの引きが強いというので残り20秒でございます。今、はい、今週のラジオエンタメライフもりもり、これ今日喋った話この1週間というか3月14から起きたことが全てですんで、はい、まだ8日しか経ってません。今こういう状態の私でございます。本日はここまでわーわー言っております、は
い、お時間です。
さよなら。